クリア
小松の
KK ナイト。KK ナイト。よー。はーい、ということで第554回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと。
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はーい、ということで554回ということで言うと、まあ、次回は555回なわけですが、なんかね、すごい切り板っぽいですね。
そうですね。555といえばいろいろとありそうですね。
ところですね。なのでちょっと来週はどんな話をしようかなというところではありますが、今回は、その前の回ということで554回ということでございますね。まあ、ちなみに、木曜日が4月は5回5週あるということで、今回の配信がその5週目ということでございまして、次回はですので第555回で、しかも5月の最初の配信ということで、ご尽くしですね。
まあそうですね。
次回ね、さあどんなトークになるんでしょうか、次回はという感じなんですが、今回ですね、多分聞いていただいてる方なんとなく音声で伝わってるんじゃないかなと思いますが、私ホテル収録でございます。
いつもと違いますね。
久しぶりですね。久しぶりで、ちょっとホテルで収録をする環境がなかなか取れないなっていうのが最近はあったので、結構小松先生に無理を言って、出張がある東京に行くっていう感じの時にはあえてもう東京に行く前のタイミングのどっかしらで収録をするっていうことを割とここ数ヶ月はしてたので、ホテル収録っていうのが逆にあんまりなかったんですけど、ちょっと今週はスケジュール的にどうしてももうホテルでしか取れないスケジュールになってしまいまして、急遽、前使ってたちょっと道具などをちょっと引っ張り出しまして、今回収録に至っているので、まあ、要はマイクが、まあ、しょぼいってことですよ。はい、ですので小松先生の編集力でなんとかそこもね、ある程度ちょっとは頑張って質を上げていただくことはしていただけるかもしれませんが、とは言いながら大元が大元だとなかなかね、それも難しいかなというところで、外で収録してますっていう感じが出てるかと思いますが、まあそこもね、今回は楽しんでいただければと。
まあそこまで差でないと思いますけどね。まあ、
ね、何を話してるか分かんないみたいなことがないというのは、まあ以前ね、ホテル収録してた時には分かってはいるので、はい、大丈夫かなというふうに思いますが、もう最近は小松先生使ってらっしゃるマイクの質が、ま、めちゃくちゃいいので、
ああ差が出ちゃうかもしれない、
ね、そうね、そうそうそう、その意味での差はちょっと感じられるかなというところではありますが、はい、ってなところでございますというところで、前回エデュケーション会、教育の会ということで AI と競争する楽しさとそこにある意味ということでですね、配信をさせていただいたんですけれども、これ結構いいねもそうですけど、なんか実際に会った方にちょっとリアクションいただいたりというケースも結構あったので、やっぱり時代はというとあれですけど AI ですね。
まあ今割とニュースとか出やすいタイミングかもしれないですね。
なのでまあいろんな場面でまた使うので、リスナーの皆さんも、まあ、視点がいろいろあれど、やっぱり興味があるところなのかなっては思いますね。
そうですね。
ってなところではあります。で、まあ、早速今回の話で言うと、今回はターンで言うとウェブ会ということでございまして、ウェブに関連するお話をというところなんですが、まあ、やっぱりちょっと AI 関連熱いかなというところで、で特に、東京恵子と小松先生をはじめとして私どももだいぶその辺ちょっと熱を帯びてきてるかっていうところかなっていうふうに思いますので、ちょっとまた今回もウェブという観点でのちょっと AI に関するお話ができればなということで進めていきたいなと思っておりますので、とは言いながらそんなにね、なんかゴリゴリのね専門性を持ってっていう話でもないので、 いつものごとくゆるりとトークしますし、ゆるりと聞いていただければなというふうに思う次第でございます。
はい、
さてじゃあ今日はそのウェブ関連ということで AI のどんな感じのお話をするかということなんですが、どうですかねリスナーの皆さん、チャット GPT イメージ 2.0 っていうキーワードはどうでしょうか。ここ最近聞かれてますかね。どうなんでしょうかね。
まあ割とここ1週、まあこの収録したタイミングで1週間ぐらいではあるので、まあ前から触ってる人で興味ある人は触ってると思います。そうじゃない人はまああんまり触ってないかもしれないですね。
まあ昨今ね、例えばうちの高校2年生の娘でさえチャッピーがって言って使ってるので、その道具として AI を使うってことはされる中で、当然チャット GPT も画像生成ができますので、特に何かそれがどんなモデルであるかとかっていうことは意識せず、チャット GPT に例えば画像生成をお願いしたりっていうことは多分されてますよね。
まあしてると思いますね。はい、
はい、というところなんですが、まあ、今キーワードとして挙げたものはこの収録をしている段階で本当この1週間ぐらいですかね。はい、チャット GPT の画像生成のモデルが進化したんですよね。
そうですね。はい、
はい、でチャット GPT イメージ 2.0 というモデルに進化をしたんですけれども、これがなかなかの性能であるというところで、もう抜きつ抜かれつですね。その数ヶ月前はそれこそ、Google のジェミニのナノバナナがね、画像ではすごく話題になりまして、そのチャット GPT の画像生成を大きく超えてきたということで、その自分の写真を、読み込ませてフィギュア作ったりとかね、流行りましたよ ね、
してましたね
数ヶ月前ね、流行りましたけれども、まあ、今度は追い抜かれたチャット GPT がっていうところで、チャット GPT イメージ 2.0 ということで画像生成のモデルを進化してきて、また他の AI と比べてもいいものになったんじゃないかということで今この度話題になっているというところですね。もう本当にいろんな視点での AI の進化っていうのが早すぎるので、これ私どももねポッドキャストでちょっとテーマでお話をしたとて、今日お話をすることがまたもう1ヶ月2ヶ月後にどうなってるかって分かんないですね。
そうですね、一般化しちゃう可能性は高いですね。
ねえ、というところかなというふうには思いますが、まあちょっと現時点ではこの収録をしている時点では非常に温かいお話とホットな情報ということで、チャット GPT イメージ 2.0 についてちょっとお話ができればなというところでございます。では私どもちょっといろんなサイトをちょっと目次代わりにしながらお話をすることが多いんですが、今回フォーブスジャパンの記事、これは4月29日付の記事ということで、収録をしている段階ではその収録当日ですか、もう収録している日が分かっちゃいますけど4月29日に今これ収録しているんですが、4月29日の15時の記事ですので、まあ、ほやほやの記事ということで、チャット GPT イメージ 2.0 画像生成から視覚的推論へですね、 AI の方向転換を、映す最新版という記事がございますので、この記事とあとはね別の記事でちょっとワイヤードさんの記事もチャット GPT イメージ 2.0 のちょっとお話を軽く取り上げている記事がありますので、そのあたりもちょっとお品書きにしつつ、はい、お話ができればなというところでございます。さて皆さんそれらの記事はいわゆる、その記事の方に行っていただいてぜひご覧いただければなというふうに思うんですが、まあ、かいつまんでというところで言うと、フォーブスジャパンの記事については3ページほどありますね。どうですかね、まあ、5分10分ぐらいあれば読めますかね。
うんと思いますね。はい、
はいというところなんですが、オープン AI 社がリリースしたチャット GPT イメージ 2.0 は AI 開発における大きな方向性を打ち出している点で注目に値するという書き出しから始まっています。これまあ、様々なベンチマークで高いスコアを示す GPT5.5 というモデルが出たんですよね。
これ最新のモデルですね。
最新のモデルですよね。はい、それと合わせて、まあ、構造を理解して視覚的な観点で推論して証拠と整合する形で出力を合わせ実世界でのタスクを支援できるモデルへと向かっていることを示していると書かれております。これちょっとこの言葉で聞くとちょっと意味が分かんない、難しいかなっていうふうに思いますが、
多分あれですね、海外の記事を多分翻訳
したフォーブスなんでね、
はいはい、感じですよね、
というところなんですけど、まあ、要は分かりやすく言うと、 例えば今まで皆さんチャット GPT 使って画像生成をしてもらった時に、こんな経験ありませんかというところで、ある程度こちらでお願いをしたものを体裁よくデザイン化してくれたというか画像化してくれてたところっていうのはこれまでのチャット GPT でもあったんですけど、例えば、どうでしょうね、皆さんの身近な例で言うとなんかチラシ作りますとか、みたいな感じのことをしようと思った時に、チラシって画像だけではなくて文章も入ってたりして、それを、ね、作るっていう時に、例えばなんか文字がよくわけのわかんない日本語なんだか何語なんだか、もしくは文字化けなのかつぶれなのかわかんないようなものがなんか入り混じってたりとか、日本語として理解ができても何かここで急に意味のない感じの言葉がポコッと入ってるような感じになってたりとか、そのような経験ってされてたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でそれっていわゆる画像生成として、まあどうなんでしょう、皆さんに分かりやすい言い方かどうかっていうのはあれなんですけど、画像ってそのデジタル上の画像って、多くのものってピクセルに塗りつぶしがされる形で画像って描画されてるんですよね。で画像生成のその分かりやすい仕組みでいうと、今までのものってその画像を作るっていう上においてのその塗りつぶしの体裁を整えてたっていう感じなんですよ。だからそこにその構造、その中の情報がどういう構造であって、それを視覚的にどう見せていくのかっていうことの整合性を合わせながらデザインをするっていう、どっちかっていうことよりも、プロンプトで命令されたものに対してそれを画像として、塗りつぶしの画像として、体裁の取れたものに、綺麗に見えるものに、作り上げていくっていうような感覚で、作られてたと。でそうするとさっきみたいな、例えばよくわけのわかんない日本語なんだかなんだかわかんないような文字が例えばそこに描画されたりするんですよね。なんですけど今回のモデルっていうのは、まあ、いわゆるこの記事のタイトルにもなってますけど、視覚的推論っていう方向に行っているので、ちゃんとその中に置く情報の、こう構造的なものだったりとかっていうのを理解した上で、それをどう視覚的に配置をするべきなのかっていうことを考えた上で出力をするっていうことになるので、要は実用に耐えうるデザインに落とし込んでくれやすくなるってことなんですよね。
まあそうですよね。多分その推論っていうものをどこまで捉えるかですけど、
はい、
多分今の話って、多分風景とかそのなんか街並みにある文字とかって、
はい、
僕らはテキストとして認識できますけど、はい、結局ね、画像のエンジンからしてみたら風景の一部でしかなくて、だ文字も多分風景の情報として見てたら、まあ、それのこう組み合わせでいったら文字が文字っぽい感じの絵面に多分なるっていうところで、なっちゃうんですよね。そう、だからそれが日本語の文字で何か書くとかっていう推論とかには別に全然至ってなくて、だから多分情報をリソースにしているものがたまたまそういう情報を持っていて組み合わせたら変な文字になったっていう、まあ、そういうことだと思うんですよね。
はい、そこが、まあこの記事の中の文章をそのまま読むと、まあ、チャット GPT イメージ 2.0 は単に、次のピクセルを予測しているのではないと、ピクセルの集まりが、どのようなに意味のある単位になっているのか、物体なのかラベルなのか図なのか記号なのか場面なのか関係性を表すものなのかということを形成する、それがどう形成されているのかというのを学習していると。でその上で、全体の整合性を維持して画像化しているっていうところなんですよね。そうそう、なので、まあ、さっきのような例えば、変な文字でなんか出ちゃってるとかっていうことが、まあ、逆に言うと起こりにくいものに、仕上がってるというところですね。でだからそこのいわゆる視覚的推論っていうところに基づいた画像生成っていうところになってくると、だから実用度が上がるわけですよね。
うん、
まあ、逆に言うとさっきみたいなことが起こりうると、なかなかやっぱりそのままじゃあそれを使うっていうことっていうのは難しい場面があったりとか、じゃああの今までプロに頼んでいたレベルでっていうところで言うと、やっぱそこは人間の手が入んないとねっていうことだったところが、まあもういけちゃうっていう、
うん、まあまあまあ、
ことになりますよね、うん、生成をするって意味で言えば、
うん、そうですね、
はい、というところになりますが、まあ、実際小松先生、その、あの、この、チャット GPT イメージ 2.0 使っていろいろちょっと画像生成とかをされてるじゃないですか、編集会議でちょっとシェアしていただいたんですけど、はいはい、その例えば文字にそういったちょっとこうなんて言うんでしょうね、あの不整合性が見られるとかみたいなことっていうのはどうですか実際。
ちょっと今日話してて、つみさんの話を聞いた上で話すと、とりあえず私が今回作らせたのって、そのデザインカンプ、ウェブサイト
デザインカンプ、ウェブサイトのデザインカンプをね、
みたいなものを作らせたので、
作らしたんですよね、
構造的なデータとしては破綻しにくいものだと感じます。
はい、
だ結局街並みのその情報だったりね、そこでのポスターみたいな整合性だと割とさっきみたいな話って起こり得る可能性はあるなと思ってますけど、はい、今回はおそらくそのウェブサイトを作るっていう具体的な話になるっていうところと、指示の言語が一応日本語でその指示を、はい、もしくは僕のユーザーが日本人だっていうことを多分推論に乗っかるのであれば、
はい、
日本語表記でやっぱりきちんとしようっていう感じはやっぱり推論できるんだろうなっていうアウトプットではありますよね。
いやでもこれがね、あのでもやっぱり精度が上がってるなと思うのは、このポッドキャストであれ何ヶ月前かな、あのポッドキャストの、そのインフォグラフィックスみたいなのを作ってもらうっていうのをやったんですよね。
ノートブック LM でやってまし
たね。ノートブック LM でやったんですけど、はい、あの時僕も小松先生もそれぞれの AI ツール使って、それやったんですけど、あれ文字化け入ってましたよ。
あ、そうですね、何個か入ってますね。
そう、はい、入ってて、なんじゃこれって、なんか変でよくわかんないもんよにょっとしたのが入ってんなとかっていうのがあったん でそれって結局その日本語の情報を食わせて、やってたじゃないですか。
そうですね、う
ん、でもやっぱそういうこと起こってたじゃないですか。
そうですね、うん、
でもそれないでしょ多分。
今回僕が作った範囲ではないですね。
ないんですよね。
全然破綻してなかったですね。
そうだから、いやそこがまず素晴らしいなと思いますよね。で、単純にその仕上がりとしてそれが素晴らしいなっていうのはもちろんそれがあるよりもない方がいいのは確かなんですけど、それがなぜできてるかっていうのはさっきの話なんですよね、
うん、
そうそう、だから単純にその画像を生成するっていうところでの、 作り方をしてるんではなくて、中身の情報っていうことをちゃんと、判断をした上で、視覚的推論、まあ、して、画像化してるっていうところが大きなところで、これがよりどんどんどんどんもちろんまた精度が上がっていくわけですから、そうするとそういう意味での、その実用度っていうのはもう確実に進化する未来が見えましたよね。
まあそうですね、結局僕らが使っていくのはさっきのね、やっぱり文字化けとかね、ああいうのはいわゆるその AI 臭さというかね、
そう、
まあ、そういうものの最たるものだと思うんですけど、
でもうね、編集会議でも小松先生がもうあれ見ただけでなえるっていう、
うん、
でもそうですよね実際。
そうだから作り手がそういうマインドでやってるんだっていうふうに、まあ全員が全員じゃないんでしょうけど、
はい、
もうその AI 臭さそのものがそのなんかマインドを変に感じさせるものにやっぱなってしまってたので、
はい、
で今回作らせたものに関しては AI 臭さが全くゼロとまでは言わないですけど、
ね、
比較するともう少なくともその提案だったりとか、まあ、社内での その検討、まあ、トーンマナーとかの検討とかする上での材料としてはもう十分使えるレベルのものではあるなと思いますね。まあ、これですぐに作ろうっていうふうにはちょっとなっちゃうと、まあ、ものによってはできそうですけど、まあまあまあ、公式なものでちゃんと作ろうと思ったら、まあ、いろいろとフローを考えなきゃいけないですけど、単純なものだったら、もう割といいレベルだなと思わせるものは。
そうですね。はい、ですので、まあ、私たちは、大学の教員であるっていう、立場もあるので、まあ、今この起こっていることっていう ことに対して自分の専門領域に対してどうあの、学生、まあ、スクールで言えば受講生に対して、伝えていくのかっていうことも合わせて考えていかないといけないんですけど、まあね、そういった中でやっぱりこういうふうにフローが変わってくると当然どう教えていくべきかということも変わっていきますし、でそれが日々進化していることを考えていくとなかなかねやっぱそこも難しさも感じますね。こういう時代の流れが早いところ一方で、
まあまあ、まだね全部が全部変わってるわけじゃないんですけど、まあ、我々は想像するワークフローっていうのが、まあ、変わるよねっていう想像はしていて、まあ、はい、なんだろうな、今までのところで言うと特にその UI UX 分野でやられてたようなねプロトタイピングみたいなものをね割とやってで検証して、やるってことはやってたんですけど、多分これからは全てというかほとんどのサイトがそういうプロトタイピングを AI でまずやってみて触ってみて、はい、検証した結果から最終的な、まあ、AI 使うにしてもその方向性みたいなものを決めるっていうことを、まあ、やるだろうなと。そしてやっぱりデザインの精度がもし上がりきったら、まあ、それをベースにねあのコーディングだったりとか、まあ、クロードデザインみたいなもので再リデザインとかねして、でそれをコード化したりとかパーツ化したりとかっていうのが、まあ、今までにないこうフローが発生したりとか効率化が図られるっていうところは容易に、まあ、あの想像できる、はい、
はい、というところですね。でまあ今のような状況が起こってきたときに、まあ、私ども、まあ、ウェブクリエイティブっていうところを主軸にして、活動もしてますし、まあ、お仕事もね、そこに派生するようなお仕事でということでしてますけど、そういった中で、フォーブスさんの記事の3ページ目のところに、このような見出しの記事が入ってまして、デザインなどの産業にかかる圧力っていう記事が入ってるんですよね。で定型的なデザイン業務に圧力がかかる可能性が高いと。で、反則グラフィック、ソーシャルメディア用画像、プレゼンテーションスライド、教育用のビジュアル、ポスター、メニューのレイアウト、解説図、基本的なキャンペーン用の素材、これらは以前よりはるかに早く生成できるようになったというところですね。でこれは先ほどのやっぱりその推論的な、ところが、今回入っているというところがやっぱり大きいのかなと思っていて、まあ、プレゼンテーション用のスライドとか、まあ、インフォグラフィックみたいなものだったり反則グラフィックみたいなものってやっぱりちゃんとそこの、中に置かれているものっていうのがどういうものの集まりであるのかっていうのがちゃんと構造が理解できた上でデザインができてないと、いけないじゃないですか、
はい、
でそれができるようになっているなったっていうことで言うと、まあね、実務レベルになったっていうところで、まあ、まさにこれ以前よりはるかに早く生成できるようになったっていうところで、じゃあそういうものをデザインっていうのは、まあ、デザイン業界っていうのはそこを、こうアウトプットするっていうところですから、まあ見出しで言うと産業にかかる圧力っていうところで言うとどうでしょう、なくなるのかなっていうところで言えば、一応記事としては続けて、だからといって人間のデザイナーが消えるわけではないと。で職能がアートディレクション、ブランド判断、審美眼、戦略、品質管理、最終的な検証へと移行していくことを、まあ、意味していると。でデザイナーはゼロから職を作る時間を減らして AI 生成の出力を選別し洗練し修正し文脈化、これコンテキスト文脈化することにより多くの時間を割くことになるだろうということなんですが、まさにでもここですよね。
そうですね、うん、僕はつい先日グッドパッチさんの、
はい、
オンラインセミナー的なものをちょっと、
ね、はい、
たまたま出たんですけど、
はい、
そこでそのあれですね、そのブランディングの話、
はい、
まあ、どうしたらうまくいくかっていうところという話をねしていただいたんですけど、
さっき小松先生にちょっとその内容も編集会議でシェアしていただいたんですけど、そもそものブランドとブランディングの違いと
か、ね、そうそうそうそう、もちろんそれはその辺の話でだったんですけど、最終的にその、まあ、グッドバチさんも AI をね共、はい、に使いながらやってると、はい、でその中でもやっぱりコンテキスト文脈化っていうのは非常に大事ですとか、特に AI 時代においてはそれをやっぱりやってるかやってないかで意味が変わるっていう話をされていて、まあ、まさにその ここでも話してる話ですよね。これからじゃあデザインを、ね、作ってもらうにしても、じゃあ出来上がったものをどう良し悪し判断するだったりとかね、それをなぜそういうふうにしたのかっていうのをちゃんと伝えられたりとか、プレゼンテーションしたりとかで、出てきたものに対する評価っていうものをちゃんと説明できるかどうかっていうところが、まあ、割とそのデザイナーさんがまあ仕事分野としてはね、寄っていく話なのかなっていうのはやっぱり思いましたね。
いや本当そうですよね。だから、まあ、ここにこのページの記事にもある通り、職能がアートディレクション、ブランド判断、審美眼、戦略品質管理、最終的検証に移行するということなんですけど、まあね、審美眼とかブランド判断みたいなところってね、まさにそうで、で小松先生が、こうちょっと触ってみられた話を共有していただいたんですけど、あの印象的だったのが、また KK ナイトポッドキャストのね、
はい、
ランディングページをちょっとデザインしてみてよみたいなことをね、お願いしたんですよね。
と、まあ、そうですね、それを作るためにまずは一旦調査をさせて、どういうふうなサイトなのかっていうところと、あとは、まあ、プロンプトを生成するちょっと、ことを AI に頼んでマークダウン形式で作らせる
とか。そうですよね、はい、でそこら辺でちゃんとそのいわゆるこう どういう方向性で作っていくのかっていうことだったりとか、まあ、戦略もそうですよね。で、みたいなところで、しっかりプロンプトを管理した上で作らせてるっていうところが、まあ、非常に肝で、で、まあ、そこら辺がやっぱり人間がしっかりやんないといけないところっていうのがまず一つあるなと感じたところと、あとは、審美眼とかで言うと、小松先生が一方で、社内向けのあれ画像かな、
社内向けの、まあ、社内向けというか社外に向けて発信する、まあ、ページをちょっと考えていて、まあ、それのプロトタイプをちょっと、はい、社内向けに作ってたもん
ですね。作ってたんですけど、うん、でその時に、自分の中の頭にな中にあったイメージを、
はい、
お願いをする時に、それを言語化できなかったと。
はいはいはい、そうですね。はいはい、
でその時にプロンプトを、あれそうですよね、社内の画像ですよね。
それはそうですね、それも関連はしてるんですけど、それは、ナノバナナでやってた話ではあって、はい、ただその時の、パーツを作成するというか社員紹介するパーツを一つデザインテイストが言葉は出なかったんですよね、
はいはい、でナノバナナのツルではあったということなんですけど、はい、そのお願いをする時に、頭の中にこんなイメージってあって、で先生は最初それを、ポップ、
はいはいはい、
ポップだと
広いんですけどね、ポップ、
ね、ポップな印象と、はい、 でもこれって往々にしてあると思うんですよ、
はい、
その AI にそれを伝えるっていう時に、うん、で、ポップであるって伝えた時に思った通りのイメージが出てこなかったと、
うん、まあまあまあまあまあ、
でその時にじゃあそもそもその小松先生が立ち返ったとこっていうのは、これそもそも自分の頭の中にイメージがあるものがポップなのかっていう、
ああまあまあそうです、
言語化した時に、でその時に先生が、いわゆるデザイン手法みたいなところをまとめたサイトを探されたんですよね。
そうですね、はい、
そしたらいろんなデザインのやり方とかに対しての、こう事例と、それに対する言葉っていうのが定義されたページが出てきて、でその中で、先生がイメージされたものが何でしたっけ？
メンフィスですね。
メンフィスっていう、デザイン手法だってことを、理解できたんですよね。
そうですね、はい、
でその上でプロンプトに対して、メンフィスでっていうことを伝えてあげると、当然自分の頭になったものに近いものに一気に来たっていうことですよね。
そうですね、ポッププラスメンフィスみたいな感じで、一個試しに作ってもらったら、あ、いいじゃない、俺が持ってた感じのテイストだよみたいな感じになりましたね。
はい、ということですよ。だから、まあ、先生の場合はナノバナナでそれをされたってことなんですけど、で今回その、チャット GPT のイメージ 2.0 っていうところで言うと、そこら辺の理解っていうのがより理解した上で表現できるツールとしてなっているので、はい、だから、言葉が重要 その自分の頭の中にあるものを、どう形にしていくのかっていうところを伝える力っていうのが重要 でその時にこの職能っていうのがこの中で言うとアートディレクションに当たるところだったりとか、はい、審美眼に当たるところになったりするんですよね、
はい、
で多分だからここが分けるんですよね結局ね。
まあそうですね、
そうだから物を作ってくれるっていう意味で言うと、うん、もうだいぶその自然言語みたいなところで素人っぽい感じのプロトタイプを入れただけでも今回のその 2.0 っていうのは、結構な精度でパターン出してくれるんですけど、じゃあそれをどう、まあいい方向に調整をしていくのかとか洗練をさせていくのかっていうところにおいて言えばやっぱりその使い手の方がそのアートディレクション能力があるのかとか審美眼を持ってるのかとか、戦略的にそのコンテンツを考えていけるのかとか、まあ、コンテクスト文脈がちゃんとそこにあるのかっていうことっていうのが分けるので、やっぱりそのデザイナーのその役割の比重が変わるってことなんでしょうね。
そうですね、少なくとも AI と競争する上での伝え方語彙はないとダメでしょうね、まあ、多くはそのエージェント的なものに置き換わって、あ、こういうの作る時の発想で言えばもしそういう人材がやるとしたらこういう発想でものを作るっていうところはかなりいい推論になってる気はするんですけど、
はい、
そういう人たちだ、そういう AI を使うためのコンテキストがやっぱり僕は必要だなと思って。
そうですよね、おっしゃる通りだと思います。
で、まあ、一応先生の立場の観点で言うと、そういうふうにできると学生になるといいなと思いつつも、学生も結局そういう部分の語彙だったり基礎力が最初からあるわけでもなく、
ないので、
そうすると文脈を作れないけど物は作れるみたいな状態になっちゃう。
あるんですよ今の状況。
でそうすると僕らが話している内容で言うと再現性というものにすごくこう弱い感じになるんですね。
そうなんです。
そうだから今回僕も自分でまあ前からやってるけど改めていいなと思ったのは、まずはその要件定義じゃないですけど、コンテキストをやっぱり作るっていう作業から入って、
はいはい、
でコンテキストを作るときに、まあ、僕ポイントだなと思うのは、
はい、
自分でもいくつかのキーワードは投げるんだけど、
はい、
AI のその投げるタイミングでもしちょっとこれにプラスいくつか提案してっていう風なそのプロセスを一緒に学ぶような形のプロンプトを投げていけるようになると、うん、そういう文脈をつける力がすごく強くなるなと思うんですよね、
はいはい、
そうだから今回も僕はあんまり考えずに提案させてそこに出てきたプロンプトをそのままコピーして、
うん、
今回はチャット GPT のイメージ2に投げたんですけど、うん、そこのところに、ね、やっぱり解説のところに例えばそのテイストとしてこういう風なテイストでやりますっていう日本語の注釈がついてて、ああそうか、こういう文脈でこのプロンプトは書いてるのねっていうのが把握できたんですよ、
はい、
なるほど、じゃあこういう風な文脈だったら他にも考えられるなっていう風に、
うん、
その作らせたコンテキストはやっぱり自分で読むっていうのがそういう文脈を自分で理解したりとかもしくは追加したりとかっていう時に強いなってやっぱり思うようになりましたね。
いやそうですよね。あとはそのウェブクリエイティブみたいなところで言うと、UI と合わせて UX、ユーザー体験みたいなところっていうのがあるので、そのもの、AI が例えば提案してくれたものに対して、その人間がそれを使ったユーザー体験をしたときに、そこが必ずしもその AI がいいものとして提案して作り上げてくれているものが、いいユーザー体験もしくはそのコンテクスト文脈に合ったものになっているのかっていうところはやっぱ見ていかないといけなくて、で、ね、先生からちょっとそのご参加されたグッドパッチ のイベントのちょっと情報としてシェアしていただいたところで言うと、そのこう突き詰めていくことによって文脈がずれてくると、
うん、
崩れてくるということが、まあ、出てくるので、そこのバランスを取らないといけないっていうところはねやっぱりありますよね。
ああそうですね。で、まあ、ちょっと僕なりの解釈で言うと UX って、はい、まあ、ユーザー体験なんで、例えば AI にそのユーザー体験、はい、僕つい最近あの、社内のまたシステムの木工1個、まあ、ちょっとそのですね、要件定義書みたいなのを作って、サンプル作ろうかなと思ってやってるんですけど、最初にですね、その、インターフェースだったりとか、その入力に対して、使いやすくっていう、その文脈を伝えたんですよ。で、実際モック作って使ってみたら、確かに入力部分の、あの、使い勝手は すごく上がっている感じはするんですけど、全体的な、その流れだったりとか、そういう文脈での使いやすさって、すげえ分かりづらかったんですよ。
じ
ゃこれって誰が悪いのって言ったら、別に AI は、あの、その使いやすいっていう文脈に対して答えてるんですよ。だけど、僕らが実はやっている、その、ユーザー体験を良くする、行為っていうのは複数の文脈からその最適なものって結構その今触るものだったりとか誰が触るかによってもだいぶ変わってくる話で、
そう
だから多分今後突き詰めていけばできるかもしれないけど、 UX ってかなりそのパラメータが複数で変数値が高いもんだと思うんですよ。
いや、そうですね。
だから誰かにとっていいもの、誰かにとってあの分かりにくいものにならないようなコントロールって、いや、意外とできそうで難しい。やっぱり第三者目線のその情報だったりとか、複数の観点で最終的にどういうふうに使い勝手がいいかっていうのを言語化しないと伝わんないので、
はい、
だから多分エージェント的に、その UX デザイナーです、あなたみたいなね、ところを裏側でやられたとしても、何に対する体験なのとか、どこに対する最適化なのみたいなのがちゃんと語れる人でなければ、そこのチューニングってできないんですよ多分。
いや、そうですよね。で、その文脈とかコンテキストとかって、まあ、その言葉自体も結構、うん、広い意味合いで使われる言葉でもあるので、そのウェブクリエイティブだったらウェブクリエイティブの中で その文脈コンテンツって言葉自体をどう捉えるかっていうのももちろんあるんですけど、あの、総じて今までの僕の授業とかでもその伝えてるのはコンテキストっていうのが大事で、ユーザー体験では。で、そのコンテキストがあるときっていうのは、そこの体験が行われるその軸に対して時間軸があるので、その前後の文脈っていうのもあった上での体験になってくるよっていうところが、まあ、あるんですよね。だからさっき小松先生おっしゃっていただいたところで言うと、ここを使いやすくしてって言ったときに、そこの使い勝手は上がってるけど、そのやっぱ前後の文脈があるので、そこの流れって考えたときに逆に分かりにくいとか。
そうですね。だから多分
ね、みたいなところっていうのがね、
多分一般的なよく使われている、そういうパーツとかね、そのフォームみたいなものっていうのは、おそらく UI は優れたものが出せるんですよ。だから別に入力に関して、はい、あの全然優れてないわけじゃないんですよね。ただ全体的なその人が最初何を目的として入ってきて、でその人が達成するための前提条件として、この人はどういう知識を持っていて、どういう風な仕事をしている人で、じゃあその人が使う上で最終的にこれを使いやすくするためには、実はその人によって使うインターフェースが変わるっていうところがあるんですけど、その文脈を与えずにやったら、やっぱり AI はそういう一般的な AI をただ出してくる、あのフォームを出してくるだけになるので、
はい、答えを出してくると。
それは別に間違ってはいないし、はい、でも僕らが使ってみたら使いにくいよねっていう風なことになっちゃうわけですよね、
は
い、
なってしまう。
だからそういう意味でのここで その設計っていうのって、ね、そもそもの、ね、やっぱり文脈をきちんと考えられる人っていうのは、うん、使える人にやっぱりなっていくんですよね。
使える人、そうですよね。なのでまあね、そこがだからその、ね、このフォーブスの記事でも、そのデザインなどの産業にかかる圧力っていうことで言えば、まあ、やってくれる部分が多くなる一方で、でも人間のデザイナーが消えるわけではないっていうところっていうのは、まあ、そういった点にあのかかってきてるのかなっていうふうには思いますね。
そうなんですよ。だからちょっとね、僕らもちょっと未来のね、その授業の話をやっぱりしていくときに、やっぱりこういうちょっとコンテキストをちゃんと考えられる、作れる人材をやっぱり育てるような話にやっぱりなるんですよね多分、
うん。まあ、でその私たちの授業カリキュラムに落とし込むっていうみたいなことで話して言うと、なかなかそのあのこの、今まで手を動かして作ってたような作業の大部分を、まあ、ビジュアルを作るであれ、コードを書くであれ、ある程度その AI さんがやってくれるっていうことで言うと、 なんかそこそこのそもそもの意味みたいなことを考えてしまうこともあるんですけど、あのでも一方で言えば、何が最終的に何かしらのそのアウトプットを作るための目標があって、そこに対して作る手段というのがそういう手段で、そういうフロー でそのためにそのスキルを身につけておいていかないと、最終的に目的を達するものがアウトプットとしてできないということがあったので、そこに時間をかけていたわけで、あの最終的なところってのはやっぱりそこに 目標目的があった上で、何をするこれをするっていうことをやってたわけで、そこがキュッとなったんであればね、逆に言えばそこの本来の目的を達するために必要なものっていうのをより授業の中でやれるってことです
ね。そうですね。もう今までやりたくてもできなかったことを、
できなかったことがそう結局できるってことにはなるので、なんかあのそういうことなんだろうなっていうふうに思いますね。
まあトレードオフだと思います。そこはだから結局今まではその手を動かして作るっていう時間をかけて覚えていく職能としては、やっぱりこうなんだろうな、あの記憶するっていうことと、やっぱりその理解すること、応用することみたいなところを長い時間かけてやっていくことで、まず作ることができで、作ることができた人は実際の製品とかをね持って、じゃあどう良くしていくかっていうユーザビリティ、アクセシビリティ、ね、UX っていう部分に関わっていけるんですけど、最初はそれができないとそこになかなか関わりにくかったんですよね。だ今後はだからそういう意味だと、その作る力っていうのが弱まる反面、まあ、プロトタイプみたいなものは簡単にできてくるのであれば、検証であったりとかね、ユーザー体験っていうものに、まあ、検討できる時間を増やせるので、
そうですよね、
まあ、そもそも僕らそういう観点をたくさん与えないといけないなと思いますね、
うん、ねえということかなっていうふうに思った次第でございますよ。いや
まあでも単純にあの個人的にはテクノロジー上がってすげえ、すごくこう使いやすいなんか画像生成物がなんか道具と手に入ったっていうのは一つ驚きでもあり、あのいろんなこうワークフローを考える上では非常にこうワクワクする部分ではあるんですよね。
いや、
う
ん、なんかそうおっしゃる通りだと思います。あの熱を帯びててって最初に今日は、はい、言ってスタートしましたけど、まあ、先週も AI のテーマで今週も AI のテーマだと思ってことなんですが、まあ、そこはやっぱりね、その今のような状況に私たちが少なからず、ああなんかワクワクするな、熱を帯びるところがあって、やっぱりお話できてるところなのかなっていうふうにも思いますし、あの、まあ、先週もちらっと前回の配信でも言ったかもしれませんが、なんかその最初になんかウェブの世界に触れた時となんか割となんか似てるなというか、
あ
なんかね、
なんとなく分かりますし、
言いましたけど、なんかねよく分かんない、でも新しいものでルールも決まってない、なんかそういうものが出てきてなんか大きく変わるんだろうな、なんか楽しいなっていうのに割と近いなって
気がする。だいぶね質違うんですけど、ワクワク感で言うと、僕はあのねマクロメディアのこうバージョンアップの時とかのなんか感覚とかそういうのがあったりもしますね。あ、こんなことできるようになったらこんな表現できるようになるんだみたいな。
うん、そうだからなんかあのそういう意味で言うと決してネガティブに捉えるんではなくてポジティブに捉えられることなのかなってすごく思いますけどね。
そうだけど、まあそのなんだろう、我々教えてる授業の内容っていうのはやっぱり作ることをやっぱりあの主に置いたやり方を続けちゃうと、その考えたりとか文脈とかっていうことを今後必要なところで言うと、ちょっとやっぱりあの旧態依然な授業にちょっとなっちゃうのはまあ良くないかなっていうふうにちょっと思い始めてます
ね。授業フローはね、はい、そうまさにそうですよね。授業フローとかそうですね、
まあ、得てもらうものとかね、はい、なんか身につけてもらいたいものがちょっと変わるかなっていう感じがしてますね。
ところかなっていうふうに思います。
はい、
はい、まああの最終的には今面白い感じなので、ぜひ皆さんも触って体験してみてはいかがでしょうかっていうところではありますね、はい、もちろんあの機能的に課金しないと使える使えないとかっていうのももちろんあるんですけど、はい、あのそこら辺はまあ皆さんできる範囲でなんかあの触ることに対して何かマイナスなことがあるってことはないので、うん、なんかいろいろ体験していただくのがいいんじゃないですかね。あのなんか僕自身へのとなんていうか励ましも含めて言ってますけど、はい、感じじゃないかなっていうふうに思います。はい、なんかやっぱり長くこのテーマと喋っちゃいますね。はい、以上といたしましょうかね。K KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますのでサイト上で直接聞いていただくことができます。ただしですね、購読登録サービス Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと配信されるや否やですね、皆さんの端末に聞きやすい形で情報が届いてまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなと思います。いろんなテーマでお話をしておりますのでながら聞きでもいいので聞いていただくと K と K が大変喜びますということでございます。はい、では以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回555回5並びの回でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。